瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。さあ皆さん、この新型コロナウイルス感染症の影響を受けてですね、お家で過ごす時間が増えているかと思います。そんな方多いですよね。もう家がピカピカになってきたっていうね、そういう方もいらっしゃると思いますが、さあ今日はですね、そんなお家で過ごすお子様への防火対策について、瀬戸市消防本部消防課の徳山さんにお話を伺ってまいります。徳山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いたします。さあ、まずはですけれども、このお子様への防火対策なんですが、これどのようにすればいいんでしょうか。
はい、最近では火を見たことがない、使ったことがない子どもたちが増えています。
はい、
まずは子どもたちに大人の管理下で、日常生活の中で火を使う機会を作り、便利さ、怖さを学んでもらい、その後に危険な行為等の指導、防火指導を行うことが大切です。
なるほど。確かにもう今実際に家で火使わなくてもね、実際に火がなくても調理ができたり暖房ができたりとかね、そういう状況になってますので、はい、実際本当に生の燃える火を見ないっていうお子さんも多いかもしれませんもんね。
はい、
まあ、そういった便利になっている反面、火を学ぶ機会は減少しているってことなんですよね。私たち大人でも、あの火の本当の怖さを熟知していない人も多いんではないでしょうかね。
そうですね、火は見た目も恐ろしく近づけば熱いので、身の危険を感じることができると思いますが、煙についてはあまり怖いという認識がない人も多いです。
煙ですね。これ煙も危険なんですか。もし私も火災に遭遇したら、これね、炎から逃げろと思っても、なかなか煙から逃げてとか、なかなかそんなふうには思わないかもしれませんよね。
そうですね、実は煙も恐ろしいのです。
はい、
私たちは呼吸によって酸素を取り込み、その酸素が赤血球と結びついて血液に乗せて体の隅々まで送っています。
はい、
しかし火災で発生する煙に含まれる一酸化炭素は、酸素よりも赤血球と結びやすく、高濃度の一酸化炭素を吸ってしまうと、本来取り込むべき酸素が取り込めなくなり、一瞬で酸欠状態になってしまいます。
この一瞬で酸欠状態になるということは、これはどうなってしまうんでしょうか。
ひどければ一瞬で意識を失って倒れてしまい、その場から動けなくなってしまう可能性があるということです。
もう本当に、ね、火災が発生しているので、これ炎から早く逃げたいのに意識を失ってしまったら、これ逃げられなくなってしまうということで、これは本当に恐ろしいですね。
そうなんです、逃げられなくなるということは命に直結してしまいますからね。そんな煙から火を守るためには、煙の習性を知ることが大切です。
なるほど。その煙の習性とはどういったものなんでしょうか。
はい、煙は上へ上へと広がります。
はい、
住宅用火災警報器があれば、煙を感知して音や声で知らせてくれます。
はい、
もしも火災が発生しても、初期であれば下の方には新鮮な空気が残っていることが多いので、避難するときは姿勢を低くすることが大切です。
なるほど。この上へ上へと広がっていくということは、例えばマンションで火災が発生したら、やはり上の階の人はすぐに煙に巻かれてしまうということになるんでしょうか。
その危険性は高いです。
はい、
下の階で火災が発生しても、炎が広がるまでにはまだ時間があると思いがちですが、煙が上へ昇るスピードは1秒間に3から5メートルほどと言われています。
はい、
ですから下の階で火災が発生したら、すぐに避難することが大切です。
はい、
その際、上の階に移動するのではなく、横に移動し、なるべく炎から遠い階段から下の階へ避難してください。
なるほどね。今教えていただいたように、この煙の習性を知っていれば、まず早期に、そして落ち着いて避難することができますもんね。
はい、
これは火の便利さ、また恐ろしさとともに、私たち大人がやっぱり子どもたちに教えていかなければならないことですよね。
そうですね。
はい、
火や煙について学んでもらった後は、子どもたちに危 険な行為をしないよう教えていく必要があります。
はい、でその危険な行為、これはどういったことがあるんでしょうか。
そうですね、まず危険なのは火遊びです。
はい、
子どもの火遊びを防ぐ最良の方法は火元を遠ざける必要があります。
はい、
ライターやマッチなどは子どもの手の届く場所に置かないようにしましょう。
はい、
できれば鍵のかかる戸棚にしまうなど徹底して行ってください。はい、使い捨てライターは事故の増加を受けて2010年12月27日より子どもが簡単に操作できないチャイルドレジスタンス機能などが設けられ、着火ボタンが固くなっていたりロック機能がついていたりしますので、はい、家の中のライターを一度確認してください。
はい、
またピストル型のライターなどおもちゃに見える形状のライターは、うん、特に子どもの興味をそそるので、うん、厳重な注意が必要です。
そうですね、まあ、確かにこの危険な火遊びの中には大人が気をつければ防げることができるものもありますよね。それでももしですよ、はい、もしあの火遊びをしている子どもを見つけたらこれどうしたらいいんでしょうか。
はい、子どもが火遊びをしているのを見かけたら必ず注意してやめさせてください。
はい、
火遊びにスリルと興奮を覚えてしまって、うん、エスカレートするとその頻度も増え行動も危険になっていきます。
はい、
このような危険性を早く防ぐためにも火遊びを見つけたら厳しく注意し必ずやめさせましょう。
はい、もうこれは見て見ぬふりするとこれ絶対いけませんね、これね。はい、
はい、
その他に何かありましょうか。
そうですね、子供だけで花火を行うことは危険です。
はい、
子供はたとえ火の扱いができても火の持つ危険性を十分に理解していない場合もありますので、うん、大人が一緒に楽しみながら火の適切な取り扱い方を指導しましょう。
はい、なるほど、そうですね、もうこれはやっぱり大人の管理下で日常生活の中で火を使う機会を作るってことにつながりますね。
そうですね、これからは花火を楽しむ機会も増えますので、はい、楽しみながら火についても学んでいただけたらいいなと思います。
はい、そうですね。さあ、その他に私たち大人ができることは何かありますか。
そうですね、子供だけを家に残して出かけることは絶対にやめていただきたいです。
はい、
全国的にも大人が外出中に火災になり尊い命が奪われるという事案も発生しています。
はい、本当にそうですね、痛ましいことですよね。私たち大人はこれ子どもたちを守る義務があるということ、これは忘れてはいけないですよね。
はい、
さあ、それでは最後に何かお伝えしたいことはありますか。
はい、幼い子どもたちが犠牲になる火災ほど私たち消防が胸を痛めることはありません。
はい、
もしも火災が発生したら真っ先に危険にさらされるのは幼い子どもたちです。
はい、
親や周囲の大人たちが注意を払うとともに日頃から子どもたちに火の便利さ、うん、恐ろしさを教える火の教育、火育を行っていきましょう。
はい、
それと万が一火災が発生した際どれだけ早く火災の発生を知ることができるかが重要です。
はい、
子どもたちだけで家にいるときいち早く火災に気がついて逃げることができれば命が助かります。
はい、
そのためには火災が発生したことを教えてくれる住宅用火災警報器がとても効果的です。
はい、
住宅用火災警報器を必ず設置してください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。その通りですね。さあ、今日はですね、まあ、子どもへのですね、まあ、防火対策ということでお聞きしましたけど、はい、まずは繰り返しますが、なかなか普段火を見ないということなんで、火についてまず大人が知ってそれをしっかり子どもに教えるということと、まあ、子どもの火遊びを見たらこれは必ず注意をして、そうしないように伝えるということ、そしてですね、なんといってでも子供だけを家に残して出かける、これは絶対にやめる、そして火育ですね、火の教育をしてですね、住宅には火災警報器をつけるという、そういったことを皆さん今一度確かめてください。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市消防本部消防課の徳山さんにお子様への防火対策についてお話を伺いました。徳山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。